せーの、
フリーダム。こんにちは。
こんにちは。
カズハセです。
後藤です。
私はラジオ、ですけども、今回取り上げますのはですね、すごくタイムリーな作品ですね。何ですかね。
何ですか。タイムリーな作品。なぜですか。
はい。はい、ちょっとこういう決めて喋り出すのが初めてなんで、ぎこちないですけど、
そうですね。
今回ですね、今日ですね、ここに来る前にですね、
はい、
いきなり打ち合わせと違うこと喋りますけど、ここに来るまでに電車乗ってたんですよ、
うん、
そしたらすごい若者がいて、俺の隣に座ってたんですけど、
はい、
なんかすごい18歳ぐらいの若者が、その俺の隣のそのおばちゃんと喋ってたんですけど、その二人は全然知り合いじゃなくて、その時に知り合ったみたいな感じで総武線乗ってたんですけど、新宿どこっすかってまずその若者が言い出して、で隣の人にね、ですごいなと思って、なんかそんないきなり話しかけられる知らない人に、
はい、
まあ俺は無理なんだけど、新宿どうやって行くのかって聞いて、まあこれ乗ってれば着くわよみたいな感じで話してた、でなんか盛り上がっちゃって、そのおばさんと若者が、新宿に何しに行くんですかって言って、そのおばさんに、
そしたらおばさんが
フリーダムフリーダムは言われフリーダムは今回取り上げる作品 の、あの合言葉なんですけど、まあフリーダムなね、
独立のね、
あの話じゃないんだけど、
独立結局しなくなったっていう、
今日どうしてもこの話をしたくて、その前に、あの
そうそうそう、でもうだってもう風橋さんと会った瞬間からその話もう聞きましたからね、僕は、
はい、
じゃあ
なんかね、おばさんに、あの何新宿何しに行くんですか、飲みっすかってすごい聞いてくるの、そしたらそのおばさんが、あの友達の息子さんのライブを見に行くのよって言ってね、そしたら若者がレゲエっすかって言ってなんでいきなりライブでレゲエなのかなと思って、
あらゆるジャンル飛び越してなんでいきなりレゲエ
そうで、いや多分ロックだと思うんだけどってその人、おばさんが答えたら、ライブいいっすよね、俺行ったことないけどって言ってなんか始終そんな感じで、あのそのおばさんはパズドラやってたら、パズドラっすかとか言って、パズドラいいっすよね、俺やったことないけどって言ってて、ね、なんかすごいハキハキ、すごいハキハキ喋ってて、その若者は、
その若者があまりにハキハキ喋ってて、
そう
カズハスさん
で、俺もちょっ
と思った、
今までの過去のやつを見て、
ラジオのゲストに
ね、あゲストにゲストに
出演交渉、
いや自分もハキハキ喋んないとダメだなと思って、ちょっと今回はあの目標はあのハキハキ喋るっていうのを心がけたいなと。
そうでしたね、忘れてましたそっか、ハキハキ喋んなきゃいけないのか、
そう、
はい、喋りますよ。
でですね、今回取り上げるのがフリーダムといえば、あのこれはですね、
メル・ギブソン、
スコットランド独立選挙っていうのがつい最近ありましてね、
ありました、
あ言っちゃったね、
言っちゃった、天空の城のメル・ギブソン
のこと、そうそう、私風長が、今までですね、一番好きな映画はって結構人に聞かれた時に、ずっとブレイブハートって答えてたんです、ブレイブハートなんですけど今回取り上げるのは、で、最近改めて見返したらやっぱり面白くて、ちょっと取り上げてみようと。
それで僕も、風長さんおすすめということで見ました、初めて見ました。
でですね、これまずブレイブハート知らない方のためにですね、これですね、95年のアメリカ映画ですね、で、メル・ギブソン主演監督で、アカデミー賞作品賞監督賞など計5部門受賞の、映画なんですよ。でスコットランド独立のために戦った実在の人物ウィリアム・ウォレスの生涯を描いた歴史映画となっておりますね。これ今回、後藤君は初めてこれ見たっていうこと、
見ました、
で感想どうですか、どうでした、
やっぱりその面白みとしてはですね、やっぱりこう、人が死にまくるっていうところが面白いですね、
すごいんですよね、この
すごい、
なんか歴史もの、
多種多様な、
まあね、
あらゆる死に方が世の中にあるんだな
もうなんか叩き潰されたり切られたり刺されたり、
うん、
メル・ギブソンは後にあのアポカリプスからっていうあのそれ見た？
見ました
あれもすごかった
ね。あ、逃げるやつね。
そうそう、あれもさすごい殺され方のオンパレードで、
あの好きなんですね多分、年中、この道具使ってどうやって殺すとか、そういうこと考えてる人じゃないかなと思いますよね。たけしとかもそうですよね、
だからそういう意味ではちょっとアウトレイジに近い、
アウトレイジビヨンド、近いテレビでやってみました、あれもすごい面白かった。
まあでもね、これはあのすごいスーパーエンターテインメント作品だったなと俺は思って、とにかくストーリー、まあ、ストーリーは基本的に史実に基づきつつも、まあ、脚色がいろいろあるんだけど、基本的にはあのこのウィリアム・ウォレスっていうあのスコットランドをイギリスの支配からあの独立を目指して戦った人の人生を追っていく作品なんですけど、このですね要所要所でやっぱりあの戦闘シーンがね、これはね2つ目なの。メル・ギブソンはですね、自分はあの芸歴が長いっていうか、なんか
あそうなん、
キャリアのピークがやたら多い人なんだと思ってて、
子役上がりですか？
子役ではないんだけど、まずあの有名なのはマッドマックスでしょ。でこれで有名になって、でその後アメリカに渡ってリーサルウェポンシリーズに出て、まあ、ブレイブハートを、監督したと。でこれでアカデミー賞を取ったでしょ、で、まあ、その後、パッションっていうので、あのキリストがあの貼り付けにされるまでの映画、これはかなりなんか、物議を醸したらしいんだけど、まあとにかく、まあ、キャリア、長いキャリアの中でなんか代表作が多いなと思ってて、で最近はちょっといろいろ DV 問題とかいろいろ問題があって、まあ、エクスペンタブルズの仲間入りを今回めでたく果たしちゃったんだけど、
その奥さんに対する DV があったの、
そうそう、
まあ、家でちょっと、
いやまあね、これもねちょっとまだよく分かってなくて、2人目の奥さんが私に DV 働いたって言ってるんだけど、1人目の奥さんはそんなことする人じゃないっていう風に言っててちょっとわからないらしいんだけど、あのまあいろいろとトラブルメーカーではある。でこれまあ映画の話に戻りますとですね、
だいぶ経ってもう、結構昔、
95年だから要は20年近く前だね。
でもなんか、そのまあそれ言っちゃよくないんでしょうけど、そのね、あのウィリアム・ウォレスっていう、の若かりし頃の初登場シーンのメル・ギブの老けっぷりがちょっと、
そうそう、自分ね、
おっさんだなあんな可愛い男の子だったのに、おっさんだな
おっさんがすごいさ、ピュアなさ、純愛をする、ね、序盤ね、あの自分高校生の時に多分初めて見たんだけど、その時全然気にならなかったんだけど、最近改めて見たらあれと思ってですごいさ、序盤あれ、物語的には20代前半のウォレスの役どころなんだけど、
あの40代後半にしか見えない
あとメル・ギブソン顔でけえ
あの野性味あふれる、
あんな顔でかいんだと、
目が真っ青でね、
綺
麗ですよね、
あ
んな目はなかなか、
あれはね、まあ、本人も認めてるところでちょっと老けて見えないかなって思ってたらしいんだけど、まあ、ここでまずウィリアム・ウォレスの、まあ、子供時代から描いていて、イギリスのですね、イギリスの支配下にあった、王はいるんだけどスコットランドに、王がですね、まあ、死去して、そこで権力争いから、この時イギリスの王がですね、エドワード一世っていうのがすごい権力を振るう感じの、結構、各地のを併合していく、なんていうんですかね、こういう、
まあ、
強権を振るうタイプ、
ボーク
だと、まあ、ボークンみたいな、でもなんかイギリスの国内ではメイ君とされてるらしくて、まあ、この映画ではあくまでボークン、として描かれてる、
秀吉みたいな感じですか、ね、
そうそう、いい面もあるわ、悪い
面もある、うん、まあ信長だってね、
信長もそうだよね、うん、
でウォレスは、
ウィリアム・ウォレスも、うん、英雄として描かれてますけど、
まあそうだよね、
まあ、悪い面もあったでしょう
っていうか、っていうのも、まあ、もちろん人を殺してね、
あの映画の中でももう100人ぐらい殺してました、うん、英雄としての映画の中ですら、
うんうん、で、まあ、子供の時に、まあ、父親たちが今イギリスとの戦争で負けておじさんに育てられるんだね、
うん、なんか
固めがないおじさんで、戦いたければここを使いって言って頭を使って戦いっていう風に、解かれる、うん、で父親が死んだ時にさ、葬式で近所の可愛い子が花をくれるんだよね。
そっからこれ話していくんですか？いや、まあそうですけど、
あの花は重要なの。
ああ、はい、
最初に花を
これやっていくと、
え、
このあらすじ語るだけで1時間ぐらい
いや大丈夫大丈夫、見つけろうから
大丈夫、はいはい、
花ね、なんかね、小物の使い方がうまいなと思って、あの花はずっと大人になって帰ってくるの最後、あ、まあ、その後ね、
あれもまあ序盤ですけどね、うん、
でその時にその可愛い女の子だったのがもう成人してて、
やっぱりこのメルギブはこう、うん、その村一番の美女と、
うん、
あとフランスの姫を、うん、まあ、ものにするという映画、
ね、そう、ここがね、ここはね、俺はね、何度見てもね、どうね、
男の夢
男のロマンだけど、
地元の一番の別品 と、うん、
と世界的な
別品、世界的な、今で言えば何ですかね、うん、AKB48 ですか、
世界的っつったら誰だろう、
誰ですか、
世界的なニコール・キットマンとかちょっともっと若手の方がいいのか、ジェシカ・アルバとか、まあいいや、で、
ビョークじゃないですか、
ビョークは、まあ歌はうまいけどね、
ビョークものにしたぜ、うん、やめ、なかなかね、
なかなか
ないかもしれないですけど、
うん、アイスランドだっけ、う
ん、あ、でも近いですね、
うん、
いましたね、アイスランド出身のクレイジーな男は、
え、アイスランド、違う、アイルランド
だ、アイルランド
の、アイルランドで、これはスコットランドの映画なんだけど全編アイルランドで撮ってる、
いえ
で、これメルギブも、うん、実はオーストラリア
人、アイルランド人、
あ、そうそう、エキストラもアイルランド人で、メルギブも、オーストラリア人と思われがちだけど実はアイルランド系のニューヨークに最初住んでた、アイルランド系のアメリカ人でニューヨークに住んでた、
え、じゃあオーストラリア出てこないじゃないですか、
オーストラリアはもうこの映画は関係ない、いやでも最初のマッドマックスはオーストラリアで撮って
た、オーストラリア人じゃないんですか、
オーストラリア人なのかもしれないけど、あれどうなんだろうね、
わかんないです、オーストラリア人だと思ってた、
いやでもね、アイルランド系の、あれなんだ、ニューヨーク育ちで親父が事業に失敗してオーストラリアに移住したの、あ、そこで生まれたのかな、
それで移住したんだったら、まあ、うん、
あ、でも移住した先で生まれたのかな、ちょっとよくわかんないんだけど、うん、まあでもアイルランドにあれはあるのよ、なんていうの縁はあって、ルーツはあって、でもこの映画はスコットランド映画だから、うん、ちょっと最初は批判されたらしいんだけど、でもこの映画のヒットを受けてなんかすごい独立の機運が高まったらしいの、
あ、そうですか、
うん、
史実と違うっていう、ま
あ、史実のシーン、違うシーンもいろいろあるんだけど、ですね、
ルーツを探るというか、うん、全然関係ない話ですけど、NBA 選手で、
うん、
ジェイソン・ウィリアムズっていうセンターがブルーズにいたんですよ、そいつが急に引退しまして、
うん、
30歳ぐらいで、
うん、
青春盛りの頃、ルーツを探るたびに出るっつって引退しました、
確かに、
それでまあ、なんか1年ぐらいしか帰ってきて、俺のルーツはイスラム世界だったみたいなことを言い出して、イスラム教徒に改心しましたと言って、名前がバイソン・デレに変わったんですよ、
マジか、名前を変わ
って、名前変わってでまた戻ってたんです
よ、NBA すげ
え、かなりブルーズ黄金時代の頃支えたセンターの、ロッドマンとかいた頃、
名前変わったさ NBA 選手というかさ、
じゃあ
メッタワールドピース、
あ、メッタワールド
ピース、あれは最初ロンピアス、
ロンピア、ロンアーティスト、
ロンアーティストでものすごい荒くれ者で、うん、NBA 切っての荒くれ者で、うん、試合中肘鉄するわ、うん、なんかもうすんごいあのダーティー汚いプレーが得意で、でもディフェンス職人なんだけど、うん、そいつが改名したらメッタワールドピースって言って、うん、メッタって日本で言う あれなんか仏教用語なんだよね、メッタって、うん、
慈しみ
ワールドピースってお前っていうまあいいや、
で仏教徒になったのかな、
どうなんだろうね、
なんかその宗教が変わってみんな名前が変わって帰ってきた、
ああじゃあもしかしてでもあの名前変わってからもう思いっきり肘テストとかしてたけど、でですね、これね
ワールドピース肘テストは世界を救うってことなんだ
いやー
YouTube で見てたら、うん、梅津和夫先生がグワシは世界を救うって言ってました、
あそうなの、
はい、グワシは世界を救うんです
、グワシは世界を救う全部戻しますよ話を、
切ってください今、うん、
これね、まあ序盤はとにかくスコットランドあで奥さんがね、うん、あ所有権っていうのがあるんです、まあね、この話はしなきゃいけないでしょ
いやわかんない、うん、なんかどうですかね、うん、
これは、まあ、させてもらうと要するにスコットランド人は、結婚したら奥さんはあのそこの、何なんだね、役人のイギリスの役人のところに所や過ごさなきゃいけないんだよね、うん、っていうのをその時の、イギリス王のエドワード一世はそういうふうなことをし始めて、でウォレスはあのその幼なじみの子と結婚するんだけど、結婚したってバレちゃうと所有権に連れてかれるから密かに結婚式をするんだけど、このシーンが俺はすごい好きだね。であの結婚式やってあれですよ、森の中で所有ですよ、うん、でその所有シーンの後に朝川辺であの奥さんがウォレスに民族衣装を着させてあげるシーンがあるんだけど、
うん、あこのシーンあった、
うん、なんか結婚したってこういうことだなってすごい俺はその時思って、うん、要するになんかフェミニストの人は怒るかもしれないけど、うん、旦那の身支度をしてあげるっていう、うん、本当一シーンだけなの、うん、ワンカットでだけでそれやってんだけど、うん、あやっぱもうこの時点でもうメルギブはやっぱすごいなと思って、うん、でその奥さんをですね、イギリスのなんか役人がですね、うん、なんかちょっと分かっちゃうんだよね、なんとなく雰囲気から、
ね、
こいつら結婚したなって、
そうしないと、うん、
で奥さんは捕まっちゃって、でウォレスはその時に奥さんを取り戻そうとして兵隊に暴力を働いて、で奥さん縛り付けられて殺されちゃうんだよね、うん、あのウォレスは逃げたんだけど、でウォレスを誘い出すために奥さんが殺されちゃって、そっからウォレス の果てしない復讐の旅が始まると。
そう、うん、
でね、まあどんどん戦っていくんだけど、とにかくねもう戦闘シーンがやっぱりすごくて、もう足がちょん切れたり、なんか鹿の角みたいなので、うん、あの顎をぶっ刺したり、うん、鈍器で頭を潰したり、
あとなんかちょっと地味らしいんですけど、うん、あのハンマーみたいなので、うん、腰を砕くみたいな、この辺のこの
そんなのあった、
なんかあったんですよ、まあいろんな殺し方ありましたけど、うん、でも結構なんか殺しもせず、うん、生きてたりするんですよね、あの映画その致命傷みたいな感じで、それでその後とど、うん、めさすみたいな、でなんか腰をああいう重いなんかちょっとなので、あんな、うん、なんかこうぐちゃぐちゃしたところで腰の骨折とか最悪だなと思いながら見てました僕。
なんかね、あの向こうの剣ってさ、向こうの剣ってさ、こう日本刀みたいにさスパスって切れないんだよ、だからさ叩き潰す感じなんだよ、うん、それか
足はいくらか切れてる、
突き刺すか、よっぽど勢いつければちょん切れるんだろうけど、うん、あと首もちょん切れてたけど、うん、あの多分日本刀みたいに綺麗に切れるもんじゃないんで、あのブルーレイの特典で使ってた武器とか、うん、あと拷問シーンも結構出てくる、うん、拷問に使ってた道具とか見れたんだけど、
あのね拷問はね、うん、僕はあの、うん、ザセルっていうジェニファー・ロペス主演の あれ思い出しました、途中でなんかこう、うん、第 小腸かな、うん、腸を引きずり出すシーンがセルにはあるんですけど、うん、それねやってましたもん ね、うん、あれはなんかやっぱりもともと昔からあった拷問の方法なんでしょうね、うん、
内臓えぐり、
内臓えぐり、
四つ裂き内臓えぐりってもう史実でこう書いてあるから、うん、
そのウィリアム・ウォレスはそういう風に亡くなられた、
うん、そうでですね、
じゃあもうあれですね、カズハズさんはもう好きなシーンがいっぱいありすぎます、ね、
ありすぎるわ、うん、やっぱり。でこうメルギブの特徴としてなんか歴史検証はするけど、うん、ですごい緻密に小物とか衣装とか作っていくんだけど、うん、それが正しくなくてもいいって思ってる、うん、本人は、うん、多分
そんな感じでしょうね、
うん、まあ、結構あの史実と違う部分が あるらしくて、でこの映画の一番の見どころのスターリングの戦いっていう中盤にあるでっかい戦いがあるんだけど、これはあの本当だと橋の上で戦ったんだけど、この映画だとすごい平原で戦うんだよね。でこのシーンがやっぱりすごいよね、
プライベートライアンの
最初の30分あれに俺は匹敵するなと思ってて、こういう刺激物での頂点じゃないかと思ってるんだけど、
あれが CG が使われてないですよね、
うん、いやちょっと使ってるらしい、
あのね、
馬で騎兵隊が突っ込んでくるのをスコットランド人が長い槍で撃退するんだけど、あれはあの槍は CG で付け足したらしくて、であのシーンはすごい馬にやり突き刺さる、突き刺さるじゃん、はい、あれは全部なんかね、突き刺さってる馬の模型みたいなのを作ったりしてやってるらしいんだけど、
そういうことか、
あそこら辺は本当にすごいよくできてる、でなんかスローと、スローの使い方がうまいなと思って、うん、あの馬が走り始めるところはスローなの、うん、であの最初のシーンでさ、あの砦にウォレスが一人で行くシーンもそうだけど、なんかね物事が起きる初めはスロ
ー、
でだんだんスローと普通の速度を合わせてくる、交互にしてって、で最後は勢いよく普通のスピードになるんだけど、あのだって音声解説聞いてたら、メルギブがあの大戦闘シーンのその馬の突っ込んでくシーン、編集がすごいって言って
編集の人たちが頑張って、
うん、でね、これね、あの歴史、
ね、うん、ベルセルク好きな人は、
あ、そうだね、
あのブレブハート非常に面白い、
うん、あとあのロード・オブ・ザ・リング、
メル・ギブにベルセルクを自社化して
もらったのか、あ、そう、俺も思ったそれ、で、あれでね、特典で言ってたんだけど、うん、彼はベルセルクだって言ってて、ウォレスのことを、
はいはいはい、
ベルセルクっていうのはバイキングが、敵地に行くときに戦闘を切って戦うやつのことを言うって言ってて、
そうなんだ、
で彼はベルセルクだって言ってて、あ、メルギブに海賊物取ってほしいなと思って、
海賊物
俺はね、リアルな海賊物、
はいはい、あ、でももしかしたら三浦健太郎、あのこれ好きでしょうね、
好きだと思う、
めっちゃ好きでしょうね、
あ、でも95年かどっちが先かだよね、
もしかしたらこれ見て、
うん、
その特典映像を見て、
うん、
彼はベルセルクだ
ピーンっつってかもしれない、
ヤングアニマルだ、
うん、
へーっつって、
初めベルセルクって何って思ったの、
ベルセルクって強戦士
だ、バーサーカーって言葉は知ってたけどね、
あ、ベルセルクって確かに僕今初めて知りました、
うん、
そういう意味なんです、
ね、そういう意味らしい、でこれちょっと史実的なところの話をするとですね、あのウォレス自体は掘り下げても面白くないっていうか、まあ、映画に出てくるものを見ればいい、
映画の方が面白いですからね、どう考えても史実より
そうそうそう、
あのメルギブの方が、
だからそれよりかはこの周りの人たちがすごい、ね、味のある人たちが結構いるんだけど、まずあのスコットランドで、ウォレスに唯一、支持する貴族、スコットランドにも貴族がいるんだけど、で本当はブルースはウォレスと会ってないし、 本人がハンセン病で亡くなっていたし、
これウィキペディアより、
これウィキペディア、こっから俺が言うのは ほぼウィキペディアなんですけど、
みんな大好きウィキペディア、ウィキペディアの情報を今から、うん、あの堪能してください皆さん。
まあ、読めば分かるようなことをちょっと喋りますけど、エドワード一世、イギリスの、この映画では敵役として描かれてるんですけど、この人はイギリスでは名君として称えられてて、これはあの脚本家の人もイギリスに渡って、撮影中にイギリスに渡ってあの驚いたらしいので、ちょっと軽く調べたら、うん、すっげえ悪役として描いたら名君として
なんか誉れ高く、誉れ高い。
でなんでかっていうと、この人はあのスコットランド遠征中に奥さんが亡くなったんだけど、その遺体を兵たちに担がせて行く先々の宿泊した土地に十字架を建てさせたっていう、すごいね、あの家族思い、家族思いの人だったらしい。でね、あのロングシャンクス
ことで名君になっちゃう、う
ん、これ劇中もロングシャンクスって言ってるんだけど、長スネオって言って身長がめっちゃ高くて190センチで、あだ名がハンマーオブザスコッツで、スコットランド人への鉄槌だから。
でえ、それが息子、うん、
いや、エドワード一世、
あの一世、うん、親父の方、あの、
うん、そういつも
窓から投げ捨てた。
そうです。で、あのトランプのキングのモデルと言われていると。
へ、
まあ、この映画だと最後まで
ウォーレス、
うん、ウォーレス を倒すために、すごい頑張る、
頑張って、
まあ、悲劇的な死に方を最後するんだけど、
うん、耳打ちされてましたね。
そう
ソフィー・マルソ
ー、そう最後ね。でですね、この人はですね、とにかく、まあ、ウェールズとスコットランドを支配下に置くために、そこを支配している人の首をすげ替えたり戦争を仕掛けたりしてるんだけど、で息子のエドワード2世ね、この映画にも出てくるんだけど、すごいなよなよっとした王子で、うんうん、なんか戦争とか全然できなくて、うん、であのゲーっていう、
うん、
この人をですね、あのプリンス・オブ・ウェールズっていう、位につけてる。でこのプリンス・オブ・ウェールズっていうのは王位第一継承者のことで、イギリスの、
うん、
でこれはあの
ウェールズ、イングランドなのにウェールズ、
うん、そうそうそう、うん、これ以降プリンス・オブ・ウェールズっていうのは皇太子、アメリカ、イギリスでいうところの皇太子になって、で今チャールズいるじゃん、
はいはいはい、
あれが今プリンス・オブ・ウェールズ、
うん、
で、この一番味が濃いキャラ、エドワード2世、うん、この映画で出てくるこのイギリス王の息子なんですけど、とにかく優柔不断で、実際にも政治に関心なかったと言われてて、で両性愛者、映画だと同性愛者だけど両性愛者っていう風に噂されてて、要するに気に入った部下をそばに置いて、でなんかすごい、身内から批判を受けてたと。でこれ
それ全然気づかなかったな、
え、同性愛ってことは気づかなかった、
気づかなかった
マジかよ
なんでなんでこんなに綺麗なお姉ちゃん、あの、うん、目取ったのに仲良くならないんだろうとは思ってたけど、
ね、天下の、ね、ソフィー・マルソンがね、もう絶頂じゃねえの、あの時
めっちゃ綺麗でしたね、うん、
まあ、その劇中ではソフィー・マルソー、イザベラっていうフランスから嫁いできた、
お姉ちゃん、
お姉ちゃんがあのこのエドワード2世の奥さんなんだけど、本人は全然興味がなかったと彼女には。でこのエドワード2世を描いた映画がエドワード2世っていう映画があるんだけど、これはですね、あの部下にですね、ギャベストンっていう野郎がいたんですけども、この二人の愛をですね、あの描いた、もう完全にガチホモな映画なんですけどあのこれですね、やたらと裸のムキムキな男が出てきて、絡み合うんですけど、ラグビーの裸スクラムしたり、なんかすごいアバンギャルドな映画なんだけど、
それもう多分監督もそっちです、う
ん、監督もそっちかもしれないけど
ね。
でこれはね、そのなんかね、ガチムチなやつらが裸で絡み合うのがね、なんかニコニコ動画のガチムチパンツレスリングっていうのがあって、すごいそれを思い出したんだけど
庶民祭的な感じです
か、うん、そう、庶民祭、うん、なんすかそれ、
なんか一時期あの、うん、なんかどっか地方 の、うん、あのお祭りの、うん、庶民祭っていうお祭りがあるらしいんですけど、
うん、
そのなんかポスターが、うん、 明らかになんか
ケツが丸出しで
なんかすごいそっちの人が好きそうだから、うん、でなんかちょっと問題
問題になってる。ああなるほど。あれより厚みがある欧米的な裸体っていう
プレスラーみたいな。
そうそうそうそう。なんかね話と関係なくこのギャベストンの後ろで
ラグビーが始まる。
思いっきり絡み合ってる男同士がいて、でギャベストンがお前らは何者だっていうの、水兵ですとか言って、そうかとか言って、よそでやれとか言って、このこいつら何のために出てきてるんだ。
サービスかという、うん、サービスシーン。
すごいやたらいろんな単位でやってたけど、でこれはですねこの映画はエドワード2世とこの、ブレイブハートだとソフィー・マルソーがやってたイザベラの対立を、描いてる。で歴史ものなのにみんな服装が 今の服なんです。すごい低予算映画でイザベラ側を権力側と描いて、エドワード2世側を王なのに反権力側として描いてる。でなんかちょっとパンクっぽいノリみたいなのがあったり、でなんかユーリズミックスのボーカルが出てきて歌ったり、
トレインスポッティング、
トレインスポッティングなの、ユーリズ
ミックスっぽい感じね、なんかねパンクって。
ああ
でもイギリス映画だよな。
そうそうそう、まああれのすごい昔版みたいな感じかな。でこれイザベラ役のティルダ・スウィントンっていう、なんか俺はこの人エロでかいなと思ったんだけど、180センチあるんだけど、
エロかわいい、
エロでかい、
エロでかい、
うん、この人がベネツィア映画祭の女優賞を取ってんだけど、でも ちょっと待ってた、これエドワード2世ってこの同性愛を描いた映画で女優がもらっちゃまずいだろうって思ったんだけど、でも確かにねすごいね、この人
がエロでかさが頑張った、
この人が光ってる映画だったね、
うんうん、
でこれはね史実的に、ちゃんと沿ってて、うん、なんか服装とかはなんか今の服着てるんだけど、一応史実に沿ってて、このエドワード2世は、終盤ですね、うん、妻のねイザベラがね、うん、なんかウェールズ系の貴族と組んで、うん、エドワード2世捕まっちゃって、うん、監獄で一生過ごすっていう、うん、自分の奥さんに捕まるっていう、
でイザベラ熱い、
うん、でね、なんか伝説によると肛門に焼け火箸を差し込まれて死んだっていう噂があるんだけど、でも実際は監獄でずっと死ぬまで監獄生活、うん、でこれ映画にもね出てきた、この肛門に焼け火箸死ぬは、でそれも、ま、映画の中でも幻として出てきた。
あ
なんかね最初ねちょっときついなと思ってたけど、終盤ねだんだん面白くなる映画だでこれね次ねイザベラについて、でこれはまあフランスからエドワード2世の嫁としてやってきたんだけど、ブレイブハートだと反逆者のウォレスをやたらと助けて、助けた上にエッチもするっていう、で初めて愛を知るっていう、すごいなんていうのピュアなキャラクターとして描かれてて、で実はねこれね違うんだよ、まずね根本的なことを言うと、ウォレスと面識ないっていう、年が、イザベラの方が若すぎるし、ウォレスが活躍した時にはまだフランスにいたと、で、まあ、映画とは違うけどなかなか激動の人生で、でまず夫の愛人ギャベストンと対立するでしょ、でロンドン島に、軟禁される、で軟禁先でさっき言った、ロジャー・モーティマっていう貴族と、いい仲になると、で、後にですねエドワード2世を逮捕して、自分の息子のエドワード3世を王に担ぎ上げて王にすると、これブレイブハートだと最後はちょっとほのめかすシーンが、実はこのね、はいはいはい、エドワード3世はウォレスの子なんじゃないかっていうことをほのめかすシーンがあるんだけど、まあ、それはちょっと歴史史実的には違うだろうと。でもこれがですね、実際はですね、このエドワード3世すごい若い頃に王にして、自分と、モーティマで事実上の政治を動かすっていう、うん、こういうのなんて言うんだっけ、摂
政、摂政関白
分かんないけど、なんか北条家のなんちゃらかんちゃらみたいな、で
裏番長みたいな、
そうそう裏番長になるだけど、最終的に息子の反逆にあって、モーティマは処刑され、イザベラはライジング城に幽閉されると
決まりのパターン、
うん、でこれすごい28年間幽閉されたから
長い、
でもあの遺言で遺体はモーティマの眠る僧院に埋葬されると。
なんか最後モーティマ大好きだね。
そうだからまあちょっとピュアな部分はあったのかなっていう気はするよね。
このページ1行す
ごいレジュメ今回持ってきたんだけどっていうところなんですよね。
じゃあそう、カズハシさんのその、総括、
総括行く前にこれ
1個また別で
これね、はい、最後の拷問シーン、
ね、拷問シーンね、ありますね。
これがね、あのね、自分はもうここもう号泣なんだけど、
あ、号泣、号泣するんです
か。泣かなかった、これは
泣かなかった。
そう、もう何度見ても泣けるんだけど、このシーンは。とにかくウォレスが
自分にもう感情移入しまくる、
イギリス軍に捕まっちゃって、まあ騙されて捕まっちゃうんだよね、最後で、まあ、拷問台に立たされるとウォレス、で客がいっぱい来てんだよね。要は当時の、こういう処刑は見せ物だから、
で子供エンターテインメント、
そうそうそう、で、すっごいちっちゃい子供があ
れ小人ですね。
いや違う違う、小人じゃなくて、あの子供が客として肩車されてる、
いました、ね、
で事が始まる前にその子供と目が合うの、ウォレスが、ウォレスがちょっと首かしげるの、しょうがないよねっていう感じにウォレスは言ってんだなと思ってここで、
そういう意味か、はいはいはい、
でこっからもう散々もういろんなあらゆる拷問が、繰り出されてくるんだけど、でここで何がポイントかというと、要はイギリス、まあ、殺されることは殺されるんだけど、許しを請えと、イギリス王に対して、許しを請え、許しを請うたら楽に殺してやるってすごいずっと言うんだよ、あの司祭みたいなやつが、でこれここで言わないんだけど、何のためにこれはウォレスが戦ってきたかっていうところで俺はもう泣けるんだけど、要はウォレスは最初の妻に対する、
復讐
だけど、これは誠意、最初の奥さんに対する誠意を貫くために戦ってきたんじゃないかって俺は思った、まあ、途中であのソフィー・マルソーと、まあ、やっちゃうんだけど、
そうそうそう、
まあ、でも根本にあるのはずっと奥さんに対する誠意で、要は死んだ後に奥さんに胸を張って会うために、戦ってたんだなっていうのがここで、ずっとあの耐え抜く、
まあ、でもあんだけ人殺したら地獄に行くんじゃないですか、だってウォレスが殺した人たちにも奥さんも息子もいるわけですからね、
それを言っちゃうとね、もうい
や、それ言っちゃおしまいですよ、
それ言っちゃおしまいだけど、でも実際はそうだけど、まあ、ここではね、あくまであ
のウォレス視線、小人が出てきて、その内臓を、あの切り裂いて、取り出すっていうのをちょっと、あのコントみたいな
風
にやるじゃないですか、あれがうまいなって、
あ、そうだね、あとあとさ、取り出されるシーンは見えなくて、
やっぱりさすがにグロいと、
顔芸でやるんだよ、あれは、
やっぱりあの小人のシーンがないと、
そうだね、何をされてるか、そういうことね、あ、そうか、
そういうことかなと思ったんですけどね。
でさ、あの仲間が見てるんだよね、
見てる、そうそうそう、あので、あのカウント張飛だね。
カウント張飛だよなあいつら。
そうですね。
ウォレスは劉備で。
劉備
で。そうそう。で許しをって言うんだよね。もう頑張ったよお前って。
マーシー。
もういい。そう、ノーマーシー、
ね。ノーマーシー。
もういいよって言うんだよね。
うん、
で反逆者が何か一言言いたそうだぞって司祭が。そうすると。フリーダーンって、もうあそこでもう何度見ても泣けるわ俺。
あれどういうことですか？
あれは要はあそこの瞬間で、あの何、信念を貫き通せたわけ。
うん、
で言った後で斧が振り上げられるじゃん。
うん、
もう首をちょん切るんだけど。
うん、
でそこで初めてあの奥さんの幻が見えるのよ。
はいはいはい、
で奥さんはこっちを見てニコって笑う、
うん、
あれはよく頑張ったねあなたっていう、もう楽になりなさいっていう意味なん、でウォレスもそれを見てニコって笑う、もしかしたら奥さんはあそこで許しをこいても、奥さん自体はよくやったねって言うかもしれないけど、ウォレスはあそこで笑い返さなかったと思う、 でもあそこでフリーダムって言ったことで胸を張って奥さんに会える、微笑めた。
なるほど、ね、
だからね、あの編集の順番っていうのはすごい意味があるなと思って、
うん、なんかそれキリスト教的なその死生観を理解しないとちょっと分かんないですね、
うん、こうかな、なんかでもすごい普遍的なことだと俺は思うんだけどな、うん、別にあの世で奥さんに会うっていうのは別に、うん、宗教的にはキリスト教的なのかな、うん、
分かんない、
うん、まあそうそうそう、でまあ結局この後、さっき言ったブルースが、スコットランド人を束ねて、独立を勝ち取ると、
うん、結局じゃあ独立して、うん、でまた併合したってことです
か、うん、あれどうなんだろう
ね、今はね、うん、一枚ですからね、
そうだよね、
でもまた独立したいっていうね、
うん、
だからウォレスが出てくるのを待ってんじゃないですか、スコットランド人、
あでも
新たな
結局さ、あれはさ、あれですごい良かったんじゃない、あの民主主義的なさ投票でさ、うん、結局否決されたけどさ、うん、あれはあくまで民主主義だから、
うん、
あの誰かが強制してそれを止めたわけじゃなくて、うん、そこに住んでる人たちの選択だから、あれはだからあれはあれで、別に悪いことじゃない、
うん、
あれをなんか政府が力より力を持ってる方が叩き潰しちゃったりするとダメだけどね、
でもなんかやっぱりさ、なんか結果論だなっていう風に思うよね、そのなんかさ、その、うん、ウォレスもさ、
うん、
その本当は英雄なのに、
うん、
あんまり英雄として歴史には残ってないっていうのは、
うん、
その負けたからじゃん、
やっぱり
強者の歴史みたいな、
うん、
だってさ、まあ、やってることは今のテロリストのイスラム国と、うん、まあ、違わなかったはずなんですよ、
うんうん、
イングランドにして
みて、イングランドから考えたら ね、
うん、でそれでやっぱり負けたから、うん、やっぱり、ね、まあ、だからもし世界がイスラム国の手に落ちたら、
うん、まあ、アメリカとかが敵っていうことになる、
アメリカの歴史は
アメリカが暴君っていう感じで描かれる、
そりゃそうですよ、
ね、でもさ、まあ、これもハリウッド映画だけどさ、
うん、
まあ自分たちはイスラムの人たちとかの映画ってあんまなかなか見る機会
ないですね、
まあ、あるんだろうけど、
あるんですかね、
あれとかさ有名じゃん、イランの運動靴と金魚だっけ、うん、まああんまり政治色のあるやつはないのかもしれない、子供が兄弟がなんか妹のために頑張ってなんかマラソンするみたいな映画だったような気がするんだけど、一応ね評価の高い作品はあると思うんだけど、ガチガチにこういう英雄を描いたとかそういうのはやっぱりちょっと難しかったりするのか、ちょっとよくはそこまでは詳しくは、でもさ今さ中国がどんどん、中国とか何インドとかがどんどん大国になっていくじゃん、
うん、
でさ例えば100年後200年後にさ、中国とかが今のアメリカみたいになったとして、うん、どういう映画がどういう感覚で作られて、
そやっぱりそれは、うん、今のアメリカがアメリカのやってることは全て正しいっていう風な映画を作ってるってことは、中国も中国のやってることは全て正しいって映画を作るんじゃないですか、
うん、あでもアメリカが全て正しいっていう
まあ、いろんな
映画があるわけでもないね、いろんな映画があるから、
そうそうそう、まあね、
でも多分今の感覚とは全く違う感じの作品が作られることは確かなのかっていう気はするんだけど、
なんかねでもね僕のその個人的なことであれですけど、
うん、
その政治の信念としてはやっぱりその、
うん、
ノーボーなんですよ、
うん、
だからまあねこれは映画だからあれだけど、
うん、
まあ、戦争しないためにはどうすればいいのかなっていうのを考えたいなっていうのはあるんだけ
ど、この映画は
あれで中国人とかね韓国人はすごい嫌いじゃないですか日本人は、
うん、
だからそこなんとかしたいなっていう、
だからこの映画のテーマとしては、うん、あれだけ圧制されたら
戦う
自由を求めて戦わなきゃダメでしょっていう、
なんかね、でもやっぱりこの映画の動機としてはその嫁さん殺されてるっていうところですよね、
うん、
でも家族が殺されたら何やってもいいかっつったら、うん、だから家族が殺されたから戦争するっていう動機づけってすっごい分かりやすくて、
うん、
あれだけどそれだったらまあ、うん、いくらやっても戦争はなくなんねえよなっていう
まあそうだよね、
まあ、そうだよね、だからなくす気はないっていう、
まあでもそういう どうだろうな、でも
英雄って綺麗事を言わなければ、うん、やっぱり戦争をしたいっていう部分もあるんですよ、
うん、
人を殺したいとぶち殺したいっていうのを、
うん、
俺の鉄槌を下して、うん、
まあ俺はあの確かに反戦的な考え方だけど、うん、映画は、うん、映画とかエンターテインメントっていうのは、うん、あので戦争ものを見るのは好きなのよ。
それはすごい。
活劇ものを見る、これは英雄譚じゃん、要は。
そうです、ね、
あの要は三国志とかみたいなもんだよね。
アウトレイジすげえ面白かった、うん、
だから こういうどうなんだろうね、そういう人はでも結構いるんじゃないの。
確かにそのブレイブハート その戦争の描かれ方って、
うん、
なんていうか痛いじゃないですか、めっちゃ、
うん、
うわ戦争
行きたくねえよ、
こんなうわーっていう感じだから、うん、やっぱりそれはいいですよね。
だから究極の反省映画はプライベートライアン、あんなとこ行ったら生きるか死ぬのは完全に運だよ、
うん、でもやっぱりメル・ギブソン、
うん、
なんかここまでの表現というか描写をすると、
うん、
ちょっと誤解される可能性もあるじゃないですか、
うん、
その中でこうやって、うん、なかなか行き切った映画でした、
うん、
映画です
よね。だから、まあ、このちょっとね、まあ、DV 問題とか飲酒運転で捕まってあの警察官になんかねこのユダヤ野郎とか言っちゃったらしいね、
うん、
で要はさハリウッドってユダヤ人が多い業界らしくて、
うん、
あの完全に干されたなそれで、だからちょっとね今後アメリカで映画撮るのは結構才能あってさ映画アメリカで映画撮れなくなっちゃった監督って結構いるんだけど、
うん、
あの人とかロマン・ポランスキーとか、
うん、
でもやっぱりさメル・ギブは大作でやっぱりお金かけてものすごいゴア描写がある映画を撮ってほしい、
うん、なるほどね。
だからちょっとね、まだ監督としてはそんな年じゃないだろうから、
うん、今60歳ぐらいですかね。
60歳ぐらいいってんのかな。エクスペンタブルズのあの平均年齢何歳ぐらいなんだろうあの中では若い子かもしれない、
うん、
いやまあちょっと、ね、監督として頑張ってほしいなと俺は思うんだけど、ね、
じゃあこのぐらいに
してみますか、はい、じゃあこんなとこです。じゃあはい、
ありがとうございました。
皆さんありがとうございました。